第3章、台所を整える。2、取り入れたい食の穏やかな選択肢。今回は皆さんと一緒に様々な食の選択肢というものについて眺めていきたいなというふうに思っています。今までこう陰陽とか五行とかそういったこう食のエネルギー、季節の巡りというようなことについて眺めてきました。だんだんとその中でこう食べ物の強弱というか、どういった食べ物が体を温めるのか、冷やすのか、あるいはどういったものが体をギュッとね、強くしてくれるのか、それともこうリラックスさせて緩めてくれるのか、そういったこともだんだん分かってきたかなというふうに思います。あるいはまあどういった食べ物が強すぎるのかってことも分かってきたんじゃないかなというふうに思うんですけども。そういうふうに眺めてくると、やはり基本的に食べていきたいのは、穏やかな性質の持っている食べ物だと思うんですね。体に負担がないという部分で。あるいは小さなお子さんには、まずそこを基本にしてあげるっていうのが、健やかな体の成長にはいいのかなというふうに思います。ただそれだけではね、単調になってしまうので、そしてまたいろいろなね、ケースっていうのがありますから、その状況に合わせて、あるいはそういった気分に合わせて、どういったふうにね、食を選択していったらいいのか、その一つのアイデアとして、今回三つに分けた、この選択肢をご用意しました。まずはこの味のね、穏やかなこう選択肢。一番こうマイルドなね、ところですね。小さいお子さんが食べやすいものであったり、あるいは自分がちょっと体調を崩した時なんかには、そこをベースにされるといいなっていうような食べ物の選び方。そしてこう日常使いの味っていうのは、どんな年齢でも大体みんな食べれるんじゃないかな。そして割とヘルシーな選択肢じゃないかなっていうものも、そこの項目に入れてあります。で、一番強いというかね、一番こう、なるべくこう、嗜好品として捉えるといいんじゃないかなっていうような食べ物もあります。まあ、人によってはその嗜好品ばっかりっていうこともあると思うんですね。で、それでも体のバランスが取れてる方っていうのもいらっしゃるんですけども、何が強くって、どういったものがこう、マイルドなのかってことがなんとなくわかると、一つの食品でもね、例えばその糖類だったらね、何がじゃあ一番強いのかなって言ったら、やっぱり精白したもの。オーガニックであっても、精白した砂糖ってね、一番強いので、嗜好品のようにして捉えるといいですよね。じゃあ、普段使いにはどういったものがいいのかな？黒糖であったりね、ミネラルを含んでいる、こう、メープルシロップであったりとか、で割とこう、体に優しい、まあ、天才糖であったり、まあ、そういったところのものだったら、アレルギーとかがないとかであれば、みんなまあ、美味しく召し上がれるんじゃないかな。けれども、やっぱりこう、病気してるとか、小さいお子さんだとか、そういった時には一番マイルドなのはじゃあ米飴であったりとか甘酒であったりとか実際お野菜の甘みとかね穀物の甘みそういったものが一番穏やかな味なんじゃないかな。そういったふうにこう三つ比較してみると自分がどういったものをね中心に食べてるかなとかどういったものを中心にしていきたいかなあ子供にはここの部分はこれでいきたいなあでも私たちはじゃあちょっとこの日常使いの味でいこうかなとかあるいは私たちはもう強い嗜好品のところをまあ多めにするわとかいろいろねそれは自分の中で選んでいけると思うんですね。ただこの三つのこのセクションだいたいこれぐらいのこう移行していくというかそういったこの力強さの変化というか、そういったのがあるので、そういったものも意識して、自分が食べ物を選んでいくときに、今回果物ではどういったふうに選んでいこうか、パンではどういったものがいいのかな、穀物だったらどうなのかなとか、そういったものをね、大体この3段階ぐらいで眺めていけるといいのかなというふうに思っています。続いて献立作りについてもちょっとご紹介しているんですけども、献立作りっていうのもね、じゃあ実際この陰陽が分かってきた。五行っていうのは大体どういう食材があるかっていうのは分かった。でもそれをじゃあどうやって組み合わせていこう。そこのところですね、コーディネートの部分でヒントっていうのがあります。で、そのポイントが5つあって、1つには色のバラエティ。これはね、五行を活かしていただくといいんですね。木火土金水、それに合わせた色がありました。そこのところを活かして、自分のこう食卓を眺めてみる。大体ね、こう、彩りがいろいろとあるっていう時には、バランスが取れていたりするんですね、栄養素でも。なのでね、こう、自分が絵を見るような感じで食卓を眺めてみてください。あ、なんかここに赤が欲しいなとか、あ、ちょっとこれ黄色が足りないんじゃないかしらとか、そういったことも眺めていくとね、じゃあ黄色い食材って何だったかなっていう風な感じで入れていく。それだけでね、意外とこう食卓のバランスって取れてたりするんですよ。なのでこれは視覚でこうパッと自分でわかりやすいので、この5色を意識するっていうのは一番簡単かなという風に思います。 続いてね、味のバラエティ、これも語彙を生かしていただくといいんですけども、これはこう自分で食べていかないとちょっとね忘れてしまうんですね。あ、今日なんか全然酸味がなかったとかね、ちょっと今回なんか辛いものに偏っちゃったとか、割とね塩気が多くなることっていうのが多いんですね。なのでこう甘み忘れちゃうんですよ。結構ね穏やかな甘みを忘れてしまうので、特に大人は注意するといいのかなと思います。子供の食卓では穏やかな甘みっていうのが多めなんだってことを意識して食卓を作っていかれると、あ、じゃあどういった食材を多めにしていくのかな、でその残りの部分で様々なね味を体験していけるように子供にとっては用意していけるといいかなと思います。なのでその食材になんかについても参考になるものをご紹介しています。でこの辛味なんですけども、ここがね意外と、あ、じゃあ辛いもの入れればいいのかって思うんですけど、ここの特徴はスパイスじゃなくてね、ピリッとしたような辛味なんです。例えばネギとかカイワレとか大根おろしの辛味大根とかありますよね。そういったその自然なその植物の中にある辛味なんですよ。スパイスの種でこうピリッとしているとかね、唐辛子で辛いとかっていう、そのスパイシーじゃないっていうことが、この辛味の中ではちょっとポイントかなと思います。ただお子さんにはあんまりこの辛味ってなかなかうまく使えることはないかなっていうふうに思うんですね。だいたい嫌がるので、まあお味噌汁のネギぐらいでしょうか。なのでこれはまあ大人の食卓の時に特にこの辛味っていうのを意識するといいかなと思います。で3つ目のポイント、調理時間のバランス、これがね、まあ、結構使いやすいんですね。簡単なんです。10分以上加熱した長いね調理時間のものか、10分以下の短い調理時間のものか、それが両方入ってるかなっていうのをね食卓の上で眺めるんです。気がつくと長時間煮込んだものばっかりっていうこともあるんですよね。ご飯を炊いて、なんか煮込んだスープがあって、で、そこに煮物が出てきて、で、きんぴらも出てきて、みたいな。気がつくと軽いサラダというか、浅漬けみたいなものであったりとか、さっと茹でたね、おひたしみたいのが足りなかったりすると、こう体がぎゅっと締まりすぎて、またちょっと違うものにね、食べ物を食べたいとか、お酒を飲みたいとか、こう、いろいろね、バランスを取ろうとするんですよ。なので、この10分以上と10分以下っていうこの2種類が1つの献立の中に入るっていうのは、これもすごく簡単なバランスの取り方なので、ぜひ覚えていただけるといいかなと思います。で、そしてまたこれも結局大事なんですけど、ポイント4、食感のバランス。これもね、忘れてしまうんですね。噛み応えのないものばっかりになってしまったりすると、なんか食べた後にもたれてるだけで、こう食べたっていう実感が湧かないとか、噛み応えっていうのがね、結構大事なとこかな。パリッとした歯応えのする食感。これをね、忘れがちなので、軽く茹でた野菜とかね、漬物っていうのが一番使いやすいかなというふうに思うんですけども、軽くプレスした浅漬けのようなものとかね、そういったものがね、軽く一品あるだけで、こう食卓の感じっていうか食べた時の感じが食べ応えってところにねつながるんですね。この食感っていうのでも私たちって結構満足するんです。なのでぜひこのね程よい噛み応え、そしてとろみもね割と忘れがちなので、そしてパリッとした食感、この3つにちょっと注意していただくといいかなと思います。で、最後にはまあ、メニューの組み合わせのバランス。で、これもね、いろいろとこう、何品もっていうことじゃなくって、もう簡単に言えば、炊き込みご飯みたいな一つの中にたくさん入ったものがあったら、お味噌汁はじゃあ、一品、二品入ったさっぱりしたね、おつゆにしましょう。おつゆがじゃあ具だくさんのけんちん汁みたいなものだったら、ご飯をね、そこを炊き込んだりしないで、こう、あっさりとね、まあそういったものにしよう。まあそういうバランスもはっきり言ったら陰と陽ですよね。ちょっと陰性なもの、そして陽性なもの。その二つのバランスをちょっと見ていきましょうねっていうことなんです。なのでね、そういった視点で自分の食卓を眺めてみる。これ全部のね、5つのポイントを全ての中に収めるっていうのはもしかしたら難しいかもしれないんですけども、どこかね、1つのポイントで眺めてもいいと思うんですね。今日は色のバラエティどうかな？あ、色のバラエティはいいねとか、あ、今日は調理時間のバランスは取れてるなとか、あ、なんとなく食感はできてるなとか、そういったところでもいいんです。どこかのね、このポイントの中の一つがうまく整ってると、それだけでも食卓のその満足度っていうのが変わってきますので、そこをちょっと眺めてください。そして続いての選択肢なんですけども、これもね、肉食と菜食っていう選択肢なんです。 これはね、あんまりいろいろとどっちがいいというふうに言えるもんじゃないかなというふうに私は思っていて、ただやっぱり肉食には肉食のその見えない力、菜食には菜食のこう見えない力っていうのがあると思うんですね。なので肉食っていうのはまあ見えないところでどういう影響があるのかな、菜食っていうのはまあどういう影響があるのかなっていうのをまずちょっとお伝えしています。で、これは菜食っていうのは基本的にこう自分からね、野菜を持ってそこから自分の肉体を作り出していくっていうようなプロセスなんですよね。例えばこう動物っていうのが草を食べて、でも肉ができていきますよね。草しかみんな食べない、牛なんかでもね、肉なんか食べませんよね。でもあれだけ立派な肉体ができている。それ一体どういうことかって言った時に、その草を食べてそこからエネルギーを取って、それが栄養素だっていうだけではなくてね、何か見えない力を取って自分の体を作り出している。そういった力が私たちにあるんじゃないかってことが、その中から読み取れると思うんです。そういった視点で眺めたときに、菜食をするっていうことは、その自分の持ってる力をね、使って、その野菜やそういった穀物の中から自分の肉を作ってる。私たちもここに肉がありますよね。そういったプロセスによって体は強くなるんじゃないだろうか。体が強くなるっていうのは、そのエーテル体を育んでいるんだっていうようなことが言えると思うんです。エーテル体っていうのは霊的な性質があるっていうのもありましたよね。菜食をすることによって、その消化活動を通して体を強くしていく。それによってエーテル体が育まれる。エーテル体が育まれるということは、そのエーテルの持つ普遍の力、霊的な力、スピリチュアル、そういったものも育まれるんじゃないかっていうような視点があります。なのでそういうことを眺めていくと、割とスピリチュアルな人とか、あるいはこうお寺のね、お坊さんたちが菜食しかしないっていうのも、一つね、何か理にかなったものがあるのかなっていうようなふうに眺めていけると思うんですけども。続いてその肉食の部分ですけども、じゃあ肉食っていうのをしたらどういうふうになるのかなっていうと、まあ普通はね、体がこう、なんていうのかな、強くなるというか、スタミナが湧くんじゃないか。確かにそういうところはやっぱりあると思うんですね。ただじゃあ見えない部分で何かというと、こう自分以外のね、神経組織をこう取り込むっていうところがあるんですよね。肉食が関わるのはアストラル体っていうものだと言われてます。アストラル体っていうのは感情のことでしたよね。この感情っていうのはね、個人的な性質があるんですよね。一人一人その個体によってその感情っていうのは違いますよね。なのでじゃあ例えばその動物を食べた時に、その感情をまず取り込む。そしたらそれをまず消化していかなきゃいけないんですよね。私の感情ではないということで。なのでそういうことをしていくときに、じゃあ植物と何が違うかって言ったら、想像していただけるといいなというふうに思うのは、簡単に言うと、ちょっと出来上がったね、おもちゃを私たちがプレゼントされて、それをまあ一から作り直して遊んでくださいっていうような感じでしょうか。そうすると、じゃあ素材をもらっただけのね、エーテル体はじゃあ素材だと考えます。木片をもらいました。それを私たちが体の中でどうにかしてくださいって言ったら、いろいろやりようがあると思うんですよ。じゃあこれをこういう形にしようかな、これをこう、ここの部分に使いたいなっていうのは、もう簡単にまずその素材があるのでね、その素材をどうするかっていうところだと思うんですけど、肉食をした時には、じゃあそのある程度形作られたおもちゃを渡されて、それをじゃあまたゼロから自分でちょっとやってみてくださいって言われたら、まずそれを壊さないといけないですよね。で、しかもそれが自分が欲しかったものかどうかもわかりませんよね。そういった性質がある。その個人的な性質をね、まず克服するっていうふうに言うんですけども、そうしてからその肉体に取り組んでいくっていうことが起こるんですよね。ということなので、まあそれはなんか自分のものに完璧にならずに、自分がそのアストラル体の影響を受けるっていうことを言われてるんです。エーテル体の方は自分が取り込むことができるんだけども、アストラル体の方は自分がその影響を受けてしまう。そこが違うところかなというふうに思うんですけども、一方でね、やはりその力強さとか、あるいは勇敢さっていうのはその 肉食からもたらされるというふうにも言われています。で、あるいは、菜食だと自分でね、そのエネルギーをまず最初からこう、消化していかなきゃいけないんですけども、肉食だとね、その栄養の部分は体に浸透するというか、滋養していくっていうところがあるので、自分の体がこう、元気がない時なんかには、やっぱり肉が体の助けになるっていうようなことも言われています。なのでもうどちらがいいとかね、どちらがどうだってことではないんですけども、そういった性質の違いがあるんじゃないかなっていうことは、見えない部分から見たアプローチであります。 その肉を食べるか食べないかっていうのは実際にはね、子供の中にそういったものの感覚っていうのはあると思うんです。いくら親がねビーガンでも子供がビーガンかどうかわからないんですよね。でやっぱりいくらね親がビーガンじゃなくても子供がビーガンだってこともやっぱりあるんですよね。なのでやはりこれを食べるべきだっていうところにとらわれずに、一体この子は何を必要としているのかっていう視点で眺めていく。で私たち大人であれば自分でこう決めていったり変化を起こすことっていうのは私たちにはできると思うんですね。そこは大人と子供の食のあり方の違いだと思うんです。なのでこの幼い子供っていうのには可能性を広げてあげつつ、こう大らかに見守ってあげるっていうのが、その子から出てくるものを待つというのがいいのではないかなというふうに思います。ただまあいろいろとこの歯の構造であったりとか、タンパク質の取り方っていうのもありまして、そういうのを眺めてみると、大体この菜食と肉食のバランスっていうのは、7対1ぐらい、それぐらいのバランスがいいんじゃないかなっていうのが体の歯の構造を見ると分かってきます。タンパク質についてもやはりその肉食がそこまでねタンパク質として非常に必要かといったらそうではないんですね。なのでそのタンパク質の取り方っていうのにも気をつけながら、その肉食菜食っていうののバランスをねうまく考えていければいいのかなというふうに思います。結局のところね、完全なね菜食とか肉食だとかってそういうことを眺めていくよりも、一人一人の中にある適量とか、あるいはその節度っていうものを育てていく、そういうものを感じたり育んでいくということの方が、もしかしたらいいのかなというようなことも考えたりします。なのでまあいろいろここに記載してありますので、皆さんもそれぞれにその肉食とか菜食について考えられるといいのかなというふうに思います。最後にこのビーガンとローフードというものについてのこのねこの選択肢についてもちょっと眺めていきたいんですけども、ビーガンとかローフードとか、あるいはマクロビオティックとか、あとまあ精進料理とか、いろいろこの植物性食品だけで栄養を取っていくというか、まあマクロビオティックはそうではないんですけども、主にねそういったもので取っていくっていういろいろな食事法があります。でそういったものについてもこれからねますます必要になってくるかなとは思うんです。というのもやっぱり環境の中とかでね肉食ばっかりすることがあらゆる面で良くないってことが分かってきていますので、様々なそういった選択肢を食卓の中に取り入れていくっていうのはとても大事なことだなというふうに思うんですけども、でただ料理の中でね注意点があるなというふうに見ていて思うんです。なのでそれについてちょっとご紹介しているんですけども、その調理法っていうところなんですね。マクロビオティックは確かにちょっと穏やかなので、まあこれやりすぎだっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、基本的にねミキサーとかねそういったものを多く使って攪拌するとか、あるいはこう南国系のナッツであったりとか、そういったものがこう多くなるのがローフードかなというふうに思うんです。まあ生食しているという時点でやっぱりそれがねあまり割合が多すぎると体に負担になってくると思うので、調理法とか、あるいはその産地を選ぶっていうことですね。体を冷やす性質なのか温める性質なのか、この土地にふさわしい食べ物なのか、そういったことも視点に入れながらそのローフードを作っていくとか、あるいはまあそういったものを嗜好品のようにね取り入れるとか、そういったいろいろなやり方があると思うんですね。なのでその辺も眺めていけると、よりヘルシーに体とか環境に負担もなく取り入れていくこともできるのかなというふうに思います。でビーガンなんですけども、ビーガンも割とねマクロビオティックと並んで、考えられているんですけども、どちらかというとお料理法っていうのは味を足していく方向だと思うんですね。でそれもとっても美味しいんですけども、基本的にはその旨味を引き出す、甘みを引き出すっていうような食べ方っていうのが幼児期には特に必要かなというふうに思うので、そういった料理の仕方を取り入れていくとか、あるいはこちらもやっぱりビーガンっていうといろいろと加工品が多くなってくるところもあると思うんですね。もどき料理というかビーガンチーズだったりとか、ビーガンソーセージであったりとか、そういうふうにしてたくさん今いいものが売られていて、とても便利だし、いいアイデアだなというふうには思うんですけども、そういった加工品が多くなってくるっていう点は少し注意した方がいいかなというふうに思うんです。やっぱり基本的には自分で調理していくってことが本物の食卓っていうところでは大事だと思うんですね。なのでその辺のところもちょっと注意しながら、やられるといいのかなというふうに思います。まあ今回はいろいろと食の選択肢について、さまざまなね強弱であったりとか、肉食と菜食っていうような選択肢はどうなんだろう、 あるいはじゃあビーガンとかローフードとかマクロビオティックとかどういった違いがあるのかなとか、まあどういったところに注意したらいいのかとか、そういったことについて眺めてきました。まあ食卓のバランスの取り方なんかも眺めていきながら、全体的にね、いろんな見方がある、いろんな選択肢がある、いろんなバランスの取り方がある、そういったことがお伝えできたらいいなというふうに思っています。こういった見方を通して皆さんの食卓がさらに豊かになっていくといいなというふうに思っています。